あのいつタッチレディを収録しようって言って
日程
を探すときに最近あのライブの日の夜っていうのが一番空いているっていう傾向にあって、
うん、
ちょっとここ最近それが多いなって思っていて、
ね、お疲れ様です。
俺的にはこういい感じにこう隙間にはまった感じがあっていいんですけど、
うん、
どうですか？どうですか？
あ、でもなんかいい具合にチルな感じで、そんなになんていうのかな、アドレナリン出まくってるって感じでもないし、逆に、はいはいはい、むしろそうだったんだって感じで。
まあ打ち上げの感じのこうマインドでもこうみんなと話せるし、
うんうんうん、
俺的にはいいなと思っていて、あとはまあ、うん、そのそうじゃない日の夜帯みたいなのが、
うん、
そこにタッチレディを入れるよりかはライブの日の夜の方がいいみたいな、なんかこう、ね、時間の奪い合いみたいな感じになって、はいはいはい、で全然あのもう忙しいアピールはもうそんなにあの しすぎることもないんですけど、
はい、
なんかここ最近ちょっとねそのスケジュールの出し方が板についてきたなって、なんかすごい、だから今日もあの名古屋のホテルに、うん、見て収録してるんですけど、
はい、
あ、そうでね、今日その泊まってるホテルの隣が隣になんか寿司屋があって、
うん、
多分海外の方も結構来るようなとこだったんですけど、うん、立ち食い寿司って結構看板にバーンって書いてるんですよ、
はい、
で多分結構高級めな立ち食い寿司みたいな感じで、
ほうほうほう、
結構一流の職人が握るぞみたいな、結構店構えも綺麗なんですけど、
うん、
明らかに外から見えるんですよ、ガラス張りなんで、うん、外から見えるんですけど、明らかにみんな椅子に座ってて、
うん、
もうなんか矛盾があるなと思って、よくよく看板を見たら、こう何ブラックボード的な、店の看板にその書いてある、その手書きで書くところに、うん、椅子ご用意しましたって書いてあって、立ち食い寿司ってもう看板デザインとして発注しちゃって、もう店の壁の一部として作っちゃっていて、
うん、
もう立ち食い寿司ですうちはって始めたのに、
はい、
多分海外のお客さんからの需要的なあれもあったのかな、やっぱりシッティングイズグッドみたいな感じになったのか、それを容赦なくすぐ椅子に切り替えたっていう経営判断を、俺は今素直にいいなと思って受け取ってるんですけど、どう思います？
これはね、でもね、結構あるかも、多いかも、うん、立ち食いそばとかもそうだよ。俺も普通に椅子座ってんじゃんって、見る通りすがりにね、チラって見たら椅子座ってるお客さんいたりとかして、あ、立ち食いじゃねえんだと思ったことあるし、あとね、最近だと思ったのがね、
うん、
あれ3コインズで1000円のキッチン雑貨とか売ってんだけど、うん、
はい、
3コインズってわって思わない最初300円グッズ、ダイソーとかに対抗してちょっといいものとかちょっとおしゃれなものを300円で売ってたんだよ、
はいはいはいはい、
で今普通に1000円とか1500円のもの売ってるわけで、もうダイソーとかもさ、うん、普通に700円とか500円とかいろんな価格帯のもの売ってんのよ、
うん、
あ、これ一昔前で言う100均っていう言葉はもうないなっていう、
そうなんか、そういうのありますよね、なんか途中から
雑貨屋になってる、
そう方向性が変わったので元のそのネーミングに矛盾があるけど普通に存在しているっていうの結構あるよね
そうあるある。
コロナの時にさ、すげえ あったのがさ、短縮営業したじゃんね、うん、
はい、
でスーパーとかにさ、もう看板の一部としてさ、深夜1時まで営業中みたいなさ、
あ、はいはいはい、
あと24時間営業とかをさ、もう看板に完全に組み込んで
る
スーパーが軒並み短縮営業して24時間ではないとか、
うん、
8時に閉まってるとか、なんかあれの時に俺すごいこう、あ、もう一生このスタイルで行くぞ、俺たちは24時間だと思って看板を一生懸命デザインしたんだけど、
うん、
この悲しきパンデミックの時代に屈して、
そうね。
その変えざるを得なかったんだってなると、ちょっとね、こう、胸がちょっと痛んだな。
それで言うと、ちょっとこれ、うろ覚えで定かじゃないけど、セブンイレブンがそうじゃなかった？まさに。
あ、そうだ。最初7時11時。
セブンイレブンは24時間じゃなかったんじゃなかったっけ？
そうですね。7時11時っていう、あれでしたもんね。
そんな、だから、あれっていう。ことはあるよね。まあ最初のコンセプトかなっていう。あ、それで言うとさ、俺よくあるのが、うん、飲食店あるあるでさ、
うん、
なんか飲食店のその鉄板なのか、なんか銀座何々っていう店がさ、 もう銀座店ないっていうのがよくあるんだよ。別のエリアだから、例えば銀座なんとかっつって、まあいろいろさ、焼き鳥屋とかラーメン屋とかさ、まあいろんなスタイルがあると思うんだけど、うん、寿司屋とか、その銀座なんとかが多店舗展開して、なんか例えば吉祥寺とか、なんかもう全然違うとこなんだけど、吉祥寺と、なんか例えばそうだな、なんか高田馬場とかしかもうないんだけど、うん、銀座なんとかって言ってんの、
はいはいはいはい、
銀座店はもうないの、
はいはいはいはい、
あれなんかさ、ね、ずるじゃない、それ最初に銀座に出すってことで、なんかその後の看板を全部銀座の稲にしていくっていうなんか感じで、
うん、でもその店のなんかブランドの一部だったんじゃないか、その銀座っていうのが。
あ、そうだよ、そう、そうなんだけどさ、だから東京ディズニーランド、うん、千葉にある東京ディズニーランド
なんかさ、ね、
ちょっと若干のまやかしを感じない？
だからラフォーレ原宿新潟みたいな、なんか
そうそうそうそうそう、ね、
ラフォーレ原宿松山みたいな、
ね、吉祥寺の銀座なんとかって、それ吉祥寺なんとかじゃダメだったのって。
俺それで言うと、あのパリス吉祥寺千歳烏山店っていうのがあってパリス吉祥寺千歳烏山店みたいな
あれだな、名古屋の台湾ラーメンアメリカン、
あ、そうそうそうそうそうそう台湾ラーメンなんか、なんだっけ、
アメリカンっていうのが、
アメリカンみたいなやつ、
そう
もうなんか引っ込み聞かないんだろうね、多分ね、
もうむしろそれを喜んでるかもしれない、あのと面白がってるかもしれない、
そうそう、面白があるでいい気がしますけどねなんかその銀座でいうとさ、なんかなんとか銀座とかさ、戸越銀座とかさ、うん、
はい、
なんか一つのブランドのなんか敗訴な象徴としての銀座っていう、街がどうとかじゃなくて、うん、
はい、
一人歩きした感ない。
あ、そうだね、うん、だからそもそもの銀座っていう意味がちょっと俺もちゃんと定かじゃないから、地名として以外のなんかなんていうの、うん、そういうなんとか商店街みたいな感じで使ってるんだったらね、その、
ま
あ、しょうがない、
だからその当時の多分イケイケだった時のやっぱり銀座と六本木のやっぱあの発展の仕方がすごかったんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからもう敗訴の象徴で、それこそあの地方の人が聞いた時に、あ、敗訴なところだってパッて思いつく、うん、
まあ、その
単語なんだと思うんですよね、六本木とか銀座みたいなのが。
まあでも確かに銀座ってね、なんか銀座って聞いただけで、
うん、
あっっていうの
は、そうそう、だからその座銀で座銀でシースーとかさ、ギロッポンでなんちゃらみたいなのが、なんかもう、はい、もう街の名前というよりかは、なんか、敗訴な行動としての、なんか、代名詞みたいになってる感じあったよね。
それはある。あ、うん、あ、それで言うと、あとあれがある。よく、これも結構あるあるで、インドカレー屋店員がネパール人みたいな。
ああ、あれね。なんか理由あるらしいですよね、なんか。
あ、そうなんだ。なんか店員さんに、ここ本格的な味で美味しいですって、インドの方ですかって聞いたらネパールですっていうのが結構ね、はいはいはい、ギャグみたいな話であるんだよ。
インド人ってむしろ少ないんじゃない、もしかして。
うーん、そうかもしれないね。
どうなんだろうね。なんかね、それなんか一回昔調べたことあるんだよね。なんか大体パキスタン人みたいな。
ああ、はいはいはい。
どうだったかちょっと俺も記憶は定かじゃないんであれですけど、
うんうんうん、
はい、
はい、
ということで今週も始めます。
はい、田代友和と
田淵智也の
タッチレディオ。
改めましてこんにちは、田代友和です。
改めましてこんにちは、田淵智也です。この番組は作曲家田代友和とミュージシャン田淵智也がお送りする閉塞感打破レディオでございます、
はい、
さあということで、ちょっとメールをねしばらく読めてなかったんで、メール読みながら喋っていくっていう回に今回しましょう、うん、
はい、
ということで今週も30分間あなたの閉塞感を打破タッチ。
田代友和と
田淵智也のタッチレディオ。タッチネーム毎日が特別、ジュゲムのピカピカなんよです。田淵、田代さん、田淵さん、ダハタッチです。ダハタッチです。
ダハタッチです。
自分は誰かを応援するときに使う、幸せでいてほしい、幸せになってほしいという言葉に少しというか結構違和感を感じています。こうあってほしい、こうなってほしいというのは、言ってしまえば全てエゴのようなものだと思えてしまい、例えば家族などであれば言い方が少し悪いですが、育てた恩などがあるのでそのエゴを振りかざしても良い立場にあると思うのですが、いわゆるオタクは応援している人がどうあるかに対して口出しはあまりすべきではないと思うのです。幸せに対しての捉え方も人それぞれ、 全ての価値観を知っているわけでもないのに、そうやって言い切ってしまうことが怖く、自分は自分らしく生きてほしい、好きなように生きてほしいと願うのが精一杯です。しかし世間では無条件に相手の幸せを願うことが美しいとされているようで、どうしても疎外感や閉塞感を感じてしまいます。幸せでいてほしい、幸せになってほしいなどの無責任なエゴに対して、お二人はどう思うかをお聞かせいただけますと幸いです。長文失礼しました。
なるほど、結構精密なこれは線引きをしてますね。なんか、そのまさに好きなように生きてほしいみたいなところが、その幸せになってほしいにインクルードされてるもんだと俺はもうぼんやり思ってたんで、そこの言葉の定義を線引きすれば、まあ、はあ、へえ、そういう考え方もあるんだっていう新鮮な思いで聞きました。
は
い、
いや、なんかこれは誰が言ってるか問題な気がするので、
はあ、
オタクが応援している人にそれを言っているっていうことが、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、なんか違和感あるよねとか、気持ちね、
直接的にってこと
ってことじゃない、だから
とかでか、
だと思いますよ。なんかあのお幸せにとか、結婚発表するとお幸せにとか、なんか あとなんかこう、なんでしょうかね、こうアイドルとかがそのなんか脱退します、卒業しますっていう時になんか幸せに なってほしいみたいな、幸せな人生を生きてくださいみたいな、リボ飛ばすみたいな、なんかそっちの、だから、あの、なんでしょう、その知ってる間柄に対して、いや、あなたには幸せになってほしいんだっていうこととも多分線引きがされてる気がしていて、だから単純に、あの、なんでしょう、こう、ユーザーがアーティストなどのこう対象に対して、幸せでいてほしい、幸せになってほしいっていうのって、なんか、ちょっと無責任なエゴイズムじゃないですかっていうことな気がします。だから結構ニッチですね、これケースとしては。
そうだから、あとその幸せになってほしいっていうところの結構本当に厳密に言えばっていうところだと思うんだけど、幸せであることを願うみたいな、祈るじゃないの、まあ願うか。だから俺だったら今ちょっとぼんやり考えたのが、例えば俺の好きなキアヌ・リーブスが、どんな私生活をしてても全然どうでもいいんだけど、まあ、やっぱり新作を 見続けたいので、なんか健やかであれとは思ってる、健やかであってほしい、まあ、
はいはい、
あの、いつまでも、まあ、長生きしてねみたいな感じ、その、はいはい、新作また作ってねみたいな、なんかそういう意味でのその幸せであれとか、健やかであれっていう願いは、まあファンとしても別に普通かなと思うんだけど、そのキアヌがじゃあ例えば結婚を発表しましたっつって、あのおめでとうお幸せにって俺はまあリプも送らないし特にまあ何も思わないというか、あ、そういうイベント発生したんだくらいにしか思わないから、ちょっともしかしたらファン心理としては浅いのかもしれないけど、
だからそのわざわざそのリプを飛ばすっていうことがなんかこうそれしなくていいんじゃねっていうことな気もするんですよね。
はいはいはい、
なんかこれ俺結構ねずっと思ってるんですけど、そのユーザーとかそのまあオタクというものって自分の知ってる範囲のこの人であってほしいっていう気持ちが強いんですよね。だから、
はい、
その自分の予想をはみ出ることをひどく嫌うんですよね。で、まあ気持ちはすごくわかるけど、なんかそういうのをすごく感じると、そのアーティストって多分どんどん嫌な気がしてくるんですよ。お前のそのお前の言いなりになるそのアーティスト活動じゃねえぞみたい な、特にジャンルによってはそのユーザーの人がやっぱ強い言葉を言えば OK とか、まあ、前もそのアイドルの時に話しましたけど、一定のその、その性別の、異性の人から強めの言葉で言ってよしとか、ちょっと叩いてよしみたいな、文句があればその批判をして良いみたいな、ジャンルで言うその幸せであってほしいっていうのは、俺の知ってるお前になれっていうあのことな気はするから、
押し付けの幸せ、
多分それが嫌なんだと思うんですよね、このメールの人は。で俺は結構そこはね、あの同意だと思っていて、だからその本当にあの田代さんが今言った純粋な意味での健やかであれ幸せであれっていうことも違和感を感じてるってわけじゃなくて、でなんかやっぱその SNS 時代になってからやっぱ顕著ですけど、なんか一言言わないといけないっていう多分あのプレッシャーがあるんだと思うんですよね、ユーザーの人たちって。だからその結婚しましたみたいな時ってなんか こうお幸せにって送んなきゃみたいな、なんか何かがあるんだと思うんですよね。俺ね、それで言うと俺あのちょっと昔タッチメモに書いてて、
はい、
あのでもちょっとこれは過激な目線の発言だからやめようと思って引っ込めてたことをじゃあ言うなよって話なんですけど、なんかさ有名なそのまあアーティスト系の立場の人がさ結婚しましたって発表するとさ、あのまず同業者が一番最初にリプつけてんのよ。
はあ、
で、
はい、
そのみんなが見えるところでやんなくてよくねってすげえ思うんですよ。あの別に結婚するのは全然いいんで祝福するのはいいんだけど、なんか最初にリプを飛ばしに来る人のせいでなんかお祝いしなければいけないものみたいな感じになっては、
あの火が広まるというかね、火ではないけど、まあ、
でなんか前アイドルの会にも話したけど、そのあなたがいないとダメなんだとか、その一生一緒だよとか言ってたくせに、そのじゃあ結婚しますみたいな時に、みんながおめでとうって思うわけでもないけど、その一人目が強い言葉でおめでとうお幸せになんていうことによって、なんかこれ言わないといけないんじゃないっていう感じになるのはちょっとユーザーかわいそうじゃねってなんかすごく思ったことがあった。どうこれ過激？過激だ。
いやいや過激っていうか、あのねこれ俺最近困ってるっていうか、同業者で言うと、俺はあの割と前はなんか自分まあいつもその気づくわけじゃないんだけど、ちょうど最新のツイートに、あの知り合いの、あの今日誕生日でしたとかあったら、あのおめでとうございますとか、なんかあと結婚とかもなんか送ってたんだけど、これあのやっぱりそうすると逃すこともあるなと思って、そのタイミングによってはそれ見つけられなかったりとか、あって、で最近は見かけたらいいねを押して済ますことにしたんだよね。でもそれでも多分見逃してる人が多分何人かいると思うので、なんか一応なんとなくこれも始めちゃったら、あの前やってたのに俺にはあのリップくれないんだみたいになってもなんか失礼というか、なんかそういうこっちつもりないんだけど、なんかそういうあれもある気がするんだよね。あの、気遣いというか、
もう一回やっちゃったからみたいな、まあそれあるか。
そのさ、割とさ、その X が、まあツイッターが出始めの頃とかにさ、普通に有名人もさ、あの全部フォローバックしてる人とかいたじゃん、なんか、ああいう人とかもさ、ある時からまあやめたんだけど。文化がなくなって、だけどさ、それまでにさフォローしためっちゃ普通の本当に一般人とかさ、めっちゃ何万人もフォローしてるあの有名な人今でも、
ね、
見かけるじゃん、
ね、
であれとかもさ多分最初その黎明期にそれを始めちゃったから、途中まではなんかこれおかしいぞと思ってても、もう続けるしかなかったんだよね。
そうね、フォローバックするみたいで、なんか1日でなんかフォローバックできるのって限界が確かあって
そう、それでもう今やさ、もうもはやもうそれこそインプレゾンビとかにめちゃくちゃなことになされるから、もうフォローバックなんかしてないと思うけど、あれとかも多分ね、その他の人たちは一般人でもフォローしてるのに僕だけフォローしてくれないのみたいになったら、めんどくせえからもう止められないみたいな状況はあったかなっていう気がするんだよね。
だからその、まあ、同業者がおめでとうっていうこともさることながら、なんか何か言わなきゃいけないっていうことを、
はい、
いやそんなことないぜっていう空気にしていかないと、この、はい、あの自己主張合戦とか俺みたいになれビーム、
そうだよ
ね、俺の知ってるお前であれ圧みたいなものはなんかなくならない気がしていて、
それはでもさ、それこそ心の強さが必要かも。あの既読スルーできるかみたいなところ、まあ、既読はつかないけどさ、その自分のフォローしてる人の最新ツイートに、あのおめでたい、まあ、普通に会ったらおめでとうっていうようなことが流れてきて、でも近々で会う予定もないし、あ、そうなんだ、結婚したんだ、おめでとうっていう気持ちが、まあ、おめでとうになっちゃう。
でもね、だから知り合いだったらメールとか LINE とかすればいいわけじゃん。DM でも別にいいわけで、
そうだね、
たくさん来てると思うから返信不要ですみたいな
声
でさ、全然いいわけで、でそのファンにしてもなんかその絶対リポ送んなきゃ、その何、心は複雑だけど結婚おめでとうとかって言わなきゃいけないっていう、その複雑な気持ちがあるんだったら手紙にしたためた方が僕いいと思うんですね。でもそれをその無料のインターネットを介したその 返信だけで済ますぐらいだったら、はい、いや複雑な気持ちがあって一日飯が喉を通りませんでしたけど、一日経って、それでも幸せでいてほしいって思いました、これからも応援しますって手紙に書けよっていうのを、その、手紙の郵送料すらも払えないやつがこの論調はいらないこの論調はいらない取り消しますけど、なんかそのやっぱリプライとかってすごく嬉しいと思うんですね、アーティストの人って、うん、そのでたくさんそのいいねがもらえるとか、まあ、嬉しいと思うんだけど、なんかその中にこういくばくが混ざってる俺みたいに俺の知ってるお前であれ圧みたいなものは結構な割合で存在していて、でそれがやっぱり大きく見えるんですよね。
はい、
でやっぱりそのファンのそのコアファンの人って実はそんなにコメントはしてないんだけど、アンチの人ばかりがコメントするもんで、そっちがどうしても見えてくるみたいなこともあったりするじゃん。まあその幸せになってくるっていうのは別にアンチってわけじゃないんだけど、なんかその言葉を発する人がやっぱ強く見えるっていうあの問題がまず SNS にあるから、
はい、
その一言そもそもいらなくねっていう、それ手紙に書けばみたいなのをちょっと、今一度考えてもいいんじゃないですかっていう、
ちょっとねそれで少し話あのずれるんだけど、
うん、
これ前も確かね田淵くん言ってた話なんだけど、俺が最近なんかネットで買い物するときにさ、やっぱレビューとか見るじゃない、まあ、Amazon とか楽天とかね、でそのレビューのさ、俺まあ星5とかまあ見てもしょうがないから、あのやっぱ星1の人がねどんなことに対して不満を持ってるのかなと思って星1とか2を、まあ、積極的に見るんだけどそうするとさ、あの商品には問題がありますありませんが配送に問題がありましたとかって
箱潰れてたみたいですね、
そのとかね、そうアマゾンがその土砂降りの中置き配してって、あの側がびしょ濡れですとか、それさ、その商品レビューに書いてその
書くなよ、
ね、星を落としめる、うん、あのところかなって思って、なんか商品に問題なかったんだらさ、
うん、
その売り手へのリスペクトとしてさ、そこは4とか5でよくないって思うんだよね。でそれでなんかせめその、まあ、こういう問題があったので配送業者をなんか大和とか佐川に変えてもらえたら ありがたいですみたいな感じでいいのに、
うんうん、
その配送業者へのクレームで星1つけんだって思って、俺なんかもう人の心の闇をね、うん、ああ見たくないって思っちゃうの。それ
いやわかりますよいやなんかそのなんで人の見えるところでクレーム入れなきゃいけないのってあるじゃん。
そう
お相談窓口がよっていうのは、
うん、
だから僕ねクレームっていうのは結構勉強になると思っていて、うん、結構そのなんだろう、目通したりすることもあるんですけど、ああなるほど確かにこれは悲しむ人がいるねっていうので、うん、ちゃんと窓口から丁寧に連絡してくれた人は、うん、あの読むんですよ、
はい、
でそれともちろんだからあの窓口からその本当クソリプみたいなものを送ってくる人も多分いるんだけどあのそれよりもやっぱ結構やっぱ程度が低いんですよね。そのみんなが見えるところで何か一言言ったろ、
そう
俺は悪口も言ってよいっていうのは、
それがそのさっき言ってたそのリップの話にちょっとなんか通ずるところが少しあるなと思って、
そうですね、
それ見えるところでやる必要なくないみたいな感じはちょっと、う
ん、で本当になんかその僕は本当に応援しているからその応援してるので言ってよしみたいに思ってるかもしんないけど、あのその一言で普通にアーティストの自分短くなってるんですわ、
うんうん、
残念だったらお前の応援してるアーティストの自分が短くなったぞってすごく思うの、はい、あのそのあなたの言葉は結構あの他の人に影響が与えられたり本人が
ちょっと、まあ、本人にもダメージあるよね。
そうダメージがあったりするから、うん、あの気ぃつけて喋れよお前っていうのを、
あの一時期問題になったあれだよね、あのアイドルのさライブの告知に対してさ、
うん、
今月金欠で行けない行けませんとかさ、
うん、
あのせめて地方でやってくださいとかさ、あの、
うんうん、なんていうなりましたね
その行けない理由を本人に送るっていう、
うん、
あのなんていうの、
うん、
悲しみ
悲しみね、うん、
悲しみ
配信もぜひみたいなどんとかね、
そうそうそう、うん、
悲しみ、まあ、もちろんね参考意見として受け取るけど、やっぱ、うん、結構強いメンタルとか強い意志がないと、
うん、
その 結構いろんな意見をフラットに受け止められないというか、
そう受け止めきれないよね、うん、
その配信やってくれとか地方でもやってくれって言われた時に、いや地方ではできない理由があるんだよね、うん、なぜなら予算っていうのがあってって言って、うん、こうこうこうすると予算がこれだけかかるから、まあ往復するとこうなるんですわみたいなのがあって、なのでできませんっていう、その説明する、はいはいはい、なんだろう、こう元気がありゃ説明して、うん、その解いてあげたいんだけど、うん、なんかそのやらないのがまずいことなのかみたいな、うん、ちょっと、はい、プレッシャーを与えてしまうことがあるんですね。だからそれは口を開くなってことじゃないんだけど、うん、とはいえでもなんかそのあんま考えずに口開いた時に、単純にお前が応援してたそいつの寿命縮まってるんですけどっていうのを、
そうね、
あのこれはね本当に考えてほしいなと思います。
それなんか付随して俺なんかで、ね、デジタルタトゥー問題っていうのもちょっとある気がしてて、そのやっぱり X の気軽さっていうのはやっぱりその口頭でおめでとうとかいう感じと同じくらいの気軽さにはもうなってると思うんだよ、うんうん、あの LINE グループいじめとかもさ、なんかその若者のインタビューみたいなのを見たんだけど、いやもう本当になんかその場のノリでとか言ってんだよね。別になんか心を深く傷つけようとしてそのひどい言葉言ったっていうよりは、本当に休憩あの休み時間に、なんかちょっとお前太ってんなとか、なんかこう気軽に言ってる感じでテキスト打っちゃってるみたいな、
はいはいはい、
で、
そうね、
でもさ、それその言われた本人はさ、それを何度も何度も読み返してさ、うわ傷つくっつって、あの鬱になったりとかするわけじゃない。でそのテキストが何度も再生できるっていうさ、なんかそこが多分その口頭と違うところなんだけど、でももう今みんなその口頭で何か言うのと同じ感覚でそのツイートしちゃうから、それがなんか記憶にめちゃくちゃ深く刻まれるみたいなところがなんか、あの口で言うのとの違いもあるかもしれないなと思って、
なんか本当にこれは別にアイドルだけじゃなくてロックバンド界隈もやっぱこう、下の世代になると結構顕著ですけど、ネット上で客と話すっていうことを、割とフラットにできちゃう人たちなので、だからなんでしょう、その一概にユーザーが悪いっていうのもまあさることながら、見方を変えると、その喋ってもいいっていう空気を作ったアーティストがいるよねっていうのも
そうね、
あったりするんですよね。
あるよね。
みんなからもなんかご意見聞かせてくださいとか、なんか、
はい、
コメントありがとうみたいなのを、まあ、いいことだと思うんですよ、その、こう一つのファンダム的には、
はい、
とても素敵だと思うんだけど、そうなるとやっぱりこう何かその言葉をコメントをしない方が悪いことなのではないかって今度ユーザーが思っちゃうから、何か言わなきゃで、何か知ってる言葉を言わなきゃみたいな感じで、こうで結構あの俺すごくユーザーがあんまり無意識、きっと無意識に言ってるんであろうけど、それってあんまり言わない方がいいぜって思うのが、草とか、はい、笑うとか、はいはい、なんでしょうかね、多分ポジティブな意味で言ったんでしょうけど、
はい、
なんとかは草とか、はい、なんとかで笑うっていうのって、はいはい、バカにされたように感じちゃうことあるんですよね。
かっこ褒め言葉とかもさ、
うん、
あるじゃん。いや、まあ、それで言ったらもうそれこそ田淵くんなんかもうなんかね、そのステージ上のあれもう気がきちほにゃららかっこ褒め言葉みたいなさ、その動きがまあね気が狂ってるようであるという表現とかさ、してる気が狂ってるようであるっていう話とかしてるんだけど、あれもさやっぱさ、まあ当然ね、まあ確かにっていうのを笑えるユーモアのある発言ですねみたいなところに多分数回したいんだけど、あれがなんかそのなんていうのかな、微妙なラインの時もあるんだよ、
ね、
それこそその見てくれの話であったり、なんかこう、あとはその、まあ、中年以降の、まあ、長く活躍されてるそのアーティストとか役者とかに対して、なんかそのこの年にしてはすごいみたいな、多分褒め言葉で言ってんだけどだから例えばその、まあ、50代とは思えないアクションの綺麗みたいなさ、 でもその多分本人は50代なりに頑張るぞってやってないと思うんだよ。もうちゃんといい映画を作ろうとして多分アクション頑張ってるのに、なんかおじさんにしては動けてますみたいな、あれ褒め言葉かなってちょっと、
だからなんかその本当その文字って結構やっぱあのこう情報伝達能力が意外となくて、特に口語調のやつは
そうね、
そのあなたが思ってる伝わり方って大体してないんですよねっていう、でなんかすごいショックみたいな感じは与えてしまっているので、別に反省しろとは思わないけど結構むずいんですよ言葉ってっていうのはそう思ったりするね。
もう一周回ってあのニコニコ動画のコメントが流れていくみたいにさ、もう流れ去るものっていうくらいで多分ねみんなツイートしてんだよ。
そうね、
何度も読み返されるっていうつもりで多分言ってないから、だからそこに多分温度差も生まれてる気がするんだよ、まあ、
そうですね。はい、
はい、
ちょっと話が脱線しましたけど、もう一通ぐらいいこうかな。
そうね、
ちょっと短い感じなんですけど、はい、タッチネーム富士です、田代さん、田淵さん、寺さん、ダハタッチ。私はトイレの自動洗浄機能に閉塞感を抱いています。おそらく便座から一定期間離れると洗浄されるという仕組みだと思うのですが、あれどのタイミングで流れるか分からず不便じゃないですか。トイレットペーパーを流す前に勝手に流れてしまい、結局もう一回手動で流すということも多々あり、むしろ手間も水の使用量も増えているのではと思います。さらに先日入った自動洗浄トイレのお手洗いではドアに感染予防対策のため蓋を閉めたてからの洗浄をお願いしますという張り紙が貼ってありました。蓋を閉める隙も与えずに洗浄してるのはそっちだろうと心の中でめっちゃ突っ込みました。流し忘れを防ぐという目的ならドアとトイレを連動させ内側からドアの鍵をかけた鍵を開けたタイミングで洗浄しているシステムとかはどうでしょう。水回り会社で働いているリスナーがいたらぜひご検討よろしくお願いします。
これあの、その個室の方の話してると思うけど、あの男性の方にさよくあの洗浄のためあの誰もいない時でも水が流れることがありますっていう注意書きが書いてある
ところ
があるよね。だからあれはもうした後かどうか関係なく、なんかできるだけクリーンに保つために自動で流れるっていう風にできてるもんだと思う俺勝手に思ってた。
個室の場合は、それではないんじゃない？
そうか、
あの多分小便器 その男性のねその小便器があの立ってこうおしっこができるような便器があるんだけど、それは多分なんかその排水管の詰まりをなんか防ぐためみたいな、
なんかね、そうそう、なんか書いて
で、その個室のやつはなんかそのセンサーが多分あって、その座りましたで立つとそのセンサーが、あの離れ、まあ、あの小便器でいうあの離れたら自動で流れるっていうのと多分一緒なんだけど、その結構俺も思い当たることあって、おお今流れるんかいみたいな、
早すぎだぜって、
早すぎだぜっていうのは、このあとあれどうしよう、もう1枚トイレットペーパーが出てしまいましたがこれってっつって、で結構さ1回流したってさなんかバッファみたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
ジャーとか言って、
そうだ、ね、
この間俺は部屋この個室から出れないんだみたいなことを思ったりすることはあるんで、確かに不便だなとは、
俺でも今一個ひらめいた、何、これが理由じゃねえかなっていうの一個思いついたんだけど、長い帽子じゃない？なんかさこれ手洗いの水でもあるんだけど、センサーでさ水がで止まるのめっちゃ早いとこない
ある
まだ手泡だらけなのにえもう止まんのみたいな、
ある、
それでさ何回もジャージャージャージャーセンサーやるときあるんだけど、
そうね、センサーにこう手近づけたりなんかしね、
そうそうそう、あとさあの喫茶店とかでさもういつまでもいるとさめっちゃ水おかわり持ってきてくれるとかあるじゃん
あるある、
あの感じでその水代よりもなんかこう着替えとかなんか化粧直しとかです
ごいぞ
超長居する人をこうなんていうプレッシャーをかけるために
すごいぞこれ
何度もジャージャーやってればあちょっとさすがに私長居しすぎだわっていうプレッシャーをかけるためにジャージャー流す、
個室でいうと、自動でつく電気あるじゃない、入ったら、あれ個室に入ってしばらくこう止まってて、なんか何ならスマホとか見ちゃったりすると電気消えるんですよ、あ消えたっつって俺がちょっとこう前後にふにゃふにゃ動いてもう一回つけるみたいな、なんかあれは確かにあなんか出なきゃいけないんだっていう気にちょっと確かになるから、
そうだよね、
それと近い感じ、
そうそうそう
と言われると結構、ま、説得力はあるけど 何でしょうね、でもちょっとした、うん、あの需要の読み違えっていう可能性も僕結構高いと思っていて、いや
でもその水道代の方がまだマシっていう考え方で言うと、うん、俺もう一個ね、あのこれもちょっと汚い話だけど、あの、まあ、なるべく柔らかく言うと、その便秘気味の人とかでさ、要はそこで長居する人って、まあ、着替えとか化粧とかスマホいじるとかじゃなければ、あともう一つ考えられるのが超便秘っていう人で、あの硬いのが少しずつしか出ないみたいな。でそうするとさ、ちょっとだけ出て便器とかに接触してんのに、あの出し切るまで流さないみたいな人への対策、
うんうん、
でそうすると一回途中であの鹿の糞みたいなの 2,3 個落とした状態でも自動で流せば便器の汚れが防げるじゃん。だけどさ、なんかその変な白い便器、白いから目立つじゃん、その、うん、なんかそこにステイしてるのに流さないまま、あの10分とかいられると便器掃除が大変っていう。
あ、
それだったら頻繁に水流した方が、あの結果的に掃除の手間が減るみたいな。
あ、はいはい、あそれはでもあるかもしれないですね、うん、っていうか今思ったんですけど、なんで便器って白いんですか、ね、
やっぱ汚れが目立つよね。それはあの白衣、あのシェフの白衣と同じで。
え、だって黒い方が汚れ目立たないから。
違う、だからその例えば、うん、トマトとか醤油とかの汚れがついたら、
あの、ああ
着替える。だって衛生的に良くないよ。
はいはい、衛生的に良くない。なるほど。それの対策なのか。そうか。
そうそう
そう。え、あ、まあでもそうか。まあ、じゃあ
そうだよ。衛生に気を使うところはみんな白じゃん。
あ、そうか、いやそれはだから汚れがすぐ分かるようにっていう、
あ、そうです、
あれがあるのか。ちょっとこの辺りその知らないことだらけだね。ちょっと水回りの会社で働いてるリスナーがいたらちょっと。でもさ、このドアとトイレを連動させるっていうのは俺なんかすごいいいなって思いましたけどね。
いやでもそうするとドアにまで電気配線しないといけないから。
あ、まあまあそうね、うん、
工事がめんどくさい。
いやなんか俺あのエレベーターでさ、あのコロナが出てきた時にさ、うん、あのエレベーターのボタンが感染源なんじゃねえかとか言ってさ、
うんうん、言って
たね、エレベーターのボタンになんかアクリルシート貼るみたいなさ、
はい、
謎の時期あったじゃん、
はい、
であの時期を飛び越えてエレベーター会社の中で何やったかっていうと、触らずにエレベーターのボタンが押せる機械を開発した人がいるんですね。
はい、
でこれはあのそれを開発すればコロナはうつらないって思って開発したのであれば、うん、完璧なあの非科学的な
オーバーテクノロジー
テクノロジーじゃないですか。何やってんだよってすげえ思うのよ。あの、うん、で俺一回そのエレベーター乗ったことあるんだけど、うん、本当に近くに指を置くだけでピッてついちゃうのよ、
はい、
だから人いっぱいいるななんてその乗ってたらさ全部の階についちゃうのよ。
うーん、
これその科学的にもいらなかった技術だし、そのめちゃ不便になってるしっていうことが、でもそれを搭載してしまったそのこのエレベーターとそのホテルみたいなのって、
はい、
なんかすごいかわいそうだなと思って、はい、いやなんかあのアルコールがない時にさ、なんかこう水素水みたいなやつをさ、
うん、
もう大量に購入しちゃったと、
はい、
あのなんか病院とかがあって、なんか今でもなんか塩素水出してる店とかあんのよ、
うんうん、
あれは多分当時めっちゃ買ったんだろうなと思って。
ああ、そうね。あと多分その知識をアップデートしてないっていう人もいる。
してないですよね、うん、本当にあれはこうなんでしょうかね、そのこう人間をより良くするためだと思って多分考えたんでしょうけど、うん、めっちゃ滑ってるぞそれっていうのを
でもそれで、うん、それで俺一個思い出したけど、あのもうこう全然違う話なんだけど、あのマスクが品切れ品薄だっていう時があったじゃない。あの時にさ、もうネットとかでさ、なんか変ちょっと値段高いけど別になんかなくなるよりマシかみたいな感じで100個セットみたいなやつでさ、
うん、
買ったんだけど、あのもうそれがめちゃくちゃクオリティが低くて、あの
あそう
マスクかけようとすると耳のあの紐がブチって切れるっていう、
あらららら、
そういうのね俺100枚ぐらい持ってたことあるよ
粗悪品ですよ、
ね、でそこれすぐ紐が切れるからっつって、ね、5個ぐらい常にあのカバンに入れて1回外して付け直そうとするともう切れる、ね、
まあ、当時はしょうがなかっただろうなう確かに欲しかったもんなマスクな、
そうそうそう
そう、そうね、
そんなことあったなと思った。
そうだ、そうやってこう粗悪品が出回るっていうのはこうパニックで陥った時のね、よくありがちなことだけど、で結局はそう知識がアップデートされたら、ああやっぱり紐のあの悪いマスクはダメだったんだとか、そのなんかウレタンマスクはあ、うん、よりかは ちゃんとしたマスクの方がよかろうとか、そのそう、ね、なんか水素水で別に水素水買うぐらいだったらアルコール買えみたいな、
そう
か、ね、なんかそこの知識がアップデートされてるはずなのに、
うん、
対応が追いついてないまんま、その過去の異物がそのまま現在もあるっていう状況は、まあ、普通にこう国家の危機だな、なんかこれ過激なこと言っちゃうけど、
あとさ、なんかその石鹸もあのよく飲食店とかでさ、こう指の間とか爪の間とか手首とかさ、結構こう厳密に洗うんだけどさ、あのアルコールも結局アルコールシュッてやってで擦りつけて、そのアルコールが蒸発するときに菌が一緒に飛んでいくっていう、そのあれなのに、基準なのに、なんかなんていうの、儀式的にさ、なんかお店の人がさ、シュッとか言ってもうちょっとしか出れなくて、これでどこを消毒しろっていうのみたいな、めっちゃ少量で、でそれでなんか消毒したことになったんだこれみたいな店があったんだよ。
あの自動で出るやつとかにもうそういうのあるからね。
そうそう、
自動出るというかピュッて出て、これで本当に菌消えるかねみたいな、
結構
めちゃめちゃ刷り込んでますけどみたいな。
そうなんだよな。
そうなんですよね。なんかそこはだから、その この人のメールに戻ると、
うん、
なんかこの技術中途半端だからアップデートしてよくねっていうのは、なんかいい気づきな気もするですけどね。
これ あれだよ、うん、これさ、必要は発明の母でさ、この人が開発すればいいんです。
それ
でパテント取ってさ、
ね、
一儲けすればいいんですよ。
そうだね、うん、あの俺家もね、 なんかね、自動洗浄の機能がたまに発動する時があって、
うん、
あれでめっちゃ困るのが人間ドックの検便の時なのよ。
ああ、
そうなのよ。一回機械止めないと流れるのよ。
それ多分機械の設定を変えるだけじゃないかな。
オフにすればいいんだけど。
あ、オフにそう。
そのこれはね、ちょっとごめんなさいね、今週汚い話ばっかりして申し訳ないですけど、あの座る、出す、よし検便だって言って立ち上がった瞬間にセンサー発動するんだよ。あーっつって、大貴重な資料がっつって、
そうだよね、
もう本当に、もう出ないよ出ないっつって、俺このあと1時間後に病院行かなきゃいけないんだぞみたいな。
なんかの洗濯機みたいに一時停止ボタンがあればいいの。
いや、あるある。だからそのもうオフに、そのリモコンでオフにするしかない。それ忘れる。
あ、忘れててね。
だからあのね、自動洗浄機能はなんか、
でもそれ逆に言うと、その年一とかの話でしょ。その
年一年一、
その時に気をつければまあいいって話。
そうだから、それ一回やっちゃって以降はそのちょっと気をつけるようになったけどね。はい、すいません、汚い話してありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングのお時間でございます。今週もありがとうございました。番組のご意見ご感想、ブログのメールフォームよりお寄せください。タッチ2人に話してもらいたいこと大募集でございます。 E メールアドレスはタッチレディオアットマーク gmail.com tacchiradio アットマーク gmail.com でございます。オフィシャル X の方もぜひチェックしてくださいということで、そうですね、デラさんにあんまり話触れなかったですけど、この2通なんか
総括、
そうね、最近あのサウスパークっていうあのアニメをこっちで見始めたんですけど、ちょうど去年の3月ぐらいのエピソードで、あの日本のトイレっていうテーマの、回があってですね、まあ、とにかく日本のトイレはやばいっていう、話なんですけど、何がやばいかっていうと、あれはあのトイレットペーパーの消費を少なくすると、で、あ、気持ちいいだけじゃなくて、うん、あの消費少なくて、それは、うん、非常に、危険なことであるっていう、陰謀士官のもと、そのトイレをの良さを検便してた、その回の主人公が、演説中に、狙撃されるっていう展開になっていて、
ほう、
で、日本のトイレはやっぱり良くないからやめようっていう話になるっていう、なんかとにかくあの、まあ、伏線としては JFK がどうのこうのみたいな話をしてるんですけど、そうそう、トイレットペーパーメーカーから命を狙われてしまって、あの日本のトイレットペーパーの導入を、断念するっていう話でした。まあ、とにかくそう、まあ、というか、まあ、まあだから日本のトイレが異常に進化してるっていうような 話は、うん、まあまあ有名な話ではあるんですけど、うん、なんか無理やり SNS の話と結びつけると なんでしょうね、うん、常に新しい それに触れる人たちはいるので、なんか、うん、知識のアップデートっていうのって使い続けた人にとってのアップデートであって、初めて触れる人にはアップデートもクソもないじゃないですか、ルールも最初からない、ね、で、
そうそう、
でそういうふうに、まあ怖いものだと思う人もいるだろうし、なんかまあまあ怖いものはちょっとあれですけど、で最近思うのはその SNS って高校生とかが実はツイッターに戻ってるみたいな話ってなんか なんですかね、たまに聞くというか、
うん、
そうそうそうそう、で結局ツイッターに飽きた人はいなくなるけど、ツイッターが一番 今必要な人というか、その使い方に合ってるような人は、あの常に新規が参加してきて、でまあ同じような、うん、あのバカッター的なことに、遭遇したり、そのなんだろうな、気兼ねなくあの有名人に絡んだりみたいなことはなんか絶対になくなっていかないというか、
うん、
そう、
まあ、そうですね、問題視したところでなくならないもんな、
なくならないし、そこに新しく入ってくる人がいる限り、あの古い問題は常に新しく繰り返されていくっていうか、
そうですね、
そう
ね、そうなんだよな、自分でもこう喋ってけしからんとか言ってても別にそれが解決するわけじゃねえっていうのも分かってんだよな、うん、なんかここのジレンマずっとあるよな、
そうそうそうそうそうそう、うん、そうそうです、だからなんか、ね、まああんまりこう、まあ若気の至りじゃないですけど、目くじら立ててもなかなか解決しないし、
いや確かにな、かくいう自分も昔同じことやってた気がするもんな、
そうそうなんです
よ、やってた気がするから、もう、そうなんですよね、
人間のその多様性がさ、そのそれこそ歌舞伎町全体にいる人間の多様性と同じくらい多分 X にいるんだよ、
うん、
だからまあね、いきなり昼間繁華街でタチションするやつがいるっていうことを考えると、
うん、
まあ X にそういう人がいてもおかしくない、
でもおかしくないんですよね、だからそれはもう、
そう、
一定数そういうのいるよねみたいな、
そうそうそう、
で一定数が常に変わらない、ずっとそこから出かけない人だったら教育とか啓蒙の価値もあるけど、
うん、
やるべき、学習コストをちゃんと払えば、成長するかもしれませんけど、ゼロの人が常に参加してくるような状況だとどうにもならないので、もう足切り入れるのをやめるかっていうか、そういう感じにしていかない限りはこの話はね、という気がしました。
確かに、
はい、すいません、
ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はここまでです。
はい、お相手は田代友和と
田淵智也でした。また来週。